今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の21章1節から6節までです。第一サムエル記21章1節から6節。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を遣わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを渡しにください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですが、もし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように、私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうするの、そうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、このダビデのようにいよいよ本格的に逃亡生活が始まったとき、特に心細いとき、一人ぼっちになってしまったときは、あなたの宮、あなたの御座近くに私たちも憩いを求めに行き、そしてあなたの家の食卓に預かり、あなたからの養いを受け、ただあなたを求めるものでありますように。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清く整え、あなたの御言葉によって私たちを性別してください。清く健やかで力強く私たちを今日あなたの御言葉によって清めてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。もうすでにダビデはサウル王から命をつけ狙われて、でダビデは、ね、まあ、初めは自分の家に行って、でもそこにも追手が迫って逃げ、またサムエルのところとか、まあ、いろいろなところを逃げたんですけども、でも行くところ行くところ本当に危険な目に遭いました。でいよいよヨナタのところに、まあ、助けを求めていったんですけども、しかし、ヨナタン自身のところも、まあ、ヨナタン自身が、ダビデがそういう危険な目に遭っているということをわからない、状態 で、それで、まあ、新月祭でこのダビデが食卓に登ってきていないということで、それでサウが非常に怒った。でヨナタンにさえ槍を投げつけた。お前はダビデに味方するのか、そういうことによってヨナタンは本当にダビデが父に狙われているということが分かって、でそうしてもうこの時以来ですね、本格的にダビデの逃亡生活が始まります。この時以来ダビデはこのサウル王が死ぬまで、ずっと逃亡生活、長い逃亡生活が始まるんですけども、その始まりはもう一人でした。ダビデとしては、でもう自分の家もサムエルのところもヨナタンのところも行くことはできない。でそれで、 ダビデが真っ先にその逃亡生活、たった一人の時に真っ先に行ったところは、神の家でした。祭司アヒメレクのところでした。で、このアヒメレクという人物、アヒメレクのおじいさんにあたる人はピネハス。で、ピネハスの父はエリです。ね、第一サムエル記の最初の、方に出てくるんですけども、エリの家に、サムエルが、仕えて、ね、ホフニとピネハスが、エリの息子たちで、非常に横島な祭司たちだったんですけども、それでそのピネハスの、息子が、長男が、アヒトブ、その次男がイカボテ、ね、ピネハスが死んだ日に生まれた栄光なしという名前のイカボテ、でそのイカボテの兄にあたるのがアヒトブという、ね、この、今日お読みしました、このダビデが訪ねていたアヒメレクのお父さんがそのアヒトブという、そういう、血筋の関係ですね。このアヒメレクの家、ね、祭司エリに属する、またピネハスに属する家は、預言者サムエルの、そのね、まだ小さかったサムエルのその預言の言葉によりますと、このエリの家からは祭司が立たれる。ということでですね、このノブの祭司アヒメレクはやがて死ぬことになってしまうんですけども、ダビデはこのアヒメレクのところに行きました。で、アヒメレクが迎えたところ、ね、ダビデがたった一人であるということに、きっと何か異変を感じたんですね。ダビデはいつも、戦いにおいては、ね、家来たちと共に行動して、で、千人隊の長にも任じられておりました。ですから、たった一人で、ね、声もつけずに、行動するということを、これちょっとおかしい、アヒメレクは、感じたことでしょう。で、それで彼は恐る恐る、彼に、なぜお一人で、誰もお供がいないのですか、ね、言いました。で、ダビデは、アヒメレクに答えています。王はあることを命じて、ね、お前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならない。私に言われました。で、若い人たちとはしかじかなところで落ち合うことにしています。ですからダビデは、ね、サウルからまさか逃げて、もう、ね、国家指名手配犯的な感じになっているということは、この使徒の前に仕える祭司に、この祭司に対して本当に心配するような、祭司に心配されるような、ね、神の家で使える、祭司に対して、そういうことを言うことはできないと思ったんでしょう。ダビデは、このようにして、王から極秘任務が与えられている、ね、隠密に行動するような、そういう任務が与えられたかのような形で、アヒメクルに答えます。で、それで、ところがダビデはですね、もう本当に一人で、もう当てもなく逃げてきた、気の息のまま逃げてきたようなものですから、食料がありません。もう本当にひもじかったんですね。ダビデはこの時、今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。ね、食べ物が、もしありましたら、私にくださいと、お願いするんですけども、しかし、普通のパンはあいにくありませんでした、ね。普通ではないパンはあったんですけども、じゃあどう普通ではないパンであるか。それは、性別されたパンです。日ごとですね、主の宮の前に、和型のパンを12個備えていなくてはならない。それがレビ記の24章の方で規定されているんですけども、レビ記の24章の5節から9節ですね。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の純金の机の上に一並び、6個ずつ2並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物として、これをパンの記念の部分とする。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、 彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。アメン。ここにおいてこのパン、聖別されたパンはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。ですからアロンの一族、大祭司のその一族しか食べてはならないはずのものでした。でもダビデは祭司にそれでしたらある勧められたところ、ダビデは祭司に確かにこれまでのように出かけて以来私たちは、ね、女を遠ざけています、ね、ここで、まあ、女を遠ざけている遠ざけていない以前にですね、祭司でないものはこのパンは食べてはならないはずなんですけども、でも、まあ、この、祭司は、ね、この聖なるパンを勧めました。まあ、それが、この、アヒメレクが立法を知らなかったからなのか、あるいはそれとも、ね、ダビデは本当に憐れんだのか、まあ、それは分かりません。でもダビデにこの聖なるパンを与えました。果たして、ね、いいんでしょうか。いいんです。イエス様が許しております。マタイによる福音書の12章を開きます。イエス様がですね、この、ダビデがこの祭司のところに行ってこの聖なるパンを食べたことについて、まあ、言及しております。マタイ12章、マタイの12章の1節から。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので、穂を摘んで食べ始めた。すると、パリサイ人たちがそれを見つけて、イエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って、祭司の他は自分の友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また、安息日に宮にいる祭司たちは、安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが、生贄は好まない。ということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。アメン。ここで、パリサイ人たちはイエス様の弟子たちが、ね、ひもじくなった時、麦畑にあるその麦をね、穂を摘んで食べ始めた。それについてパリサイ人たちは、ね、してはならないことをしております。言いますけれども、ね、これは、何も他人、ね、人様の畑の実りを勝手に、取って食べた、ね。それをなじっているのではなく、まあ、それはやってもいいんです。ひもじくなった人のために、麦畑、穂を摘んで、それを食べる。それは、ね、律法においては許されております。ただ、許されていないのは、安息日に、労働することは許されていないということについて。で、要するにですね、麦畑の穂を摘んで、それを、もみ殻を、ね、取り除いて食べるということ。これが労働にあたる。安息日に、まあ、労働してはならない。それをしているじゃないですか。パリサイ人たちは、そのイエス様の弟子たちを、まあ、そういうふうに非難してるんですけども。でも、イエス様は、引用されたのは、このね、第1サムエルの21章の記事ですね。ダビデとその連れの者たちがひもじかったとき、 ちなみにダビデはこの時は一人だったんですけども、その後どんどんですね、連れの者たちがダビデに加わっていきます。まあ、きっとダビデはその、12個ほどのパン、まあ、結構ですね、一つのパンも、確か10分の2エパーでしたか、まあ、結構大きなパンを、結構たくさんもらったんですね。ですから、まあ、長距離の旅行用として結構な食料をダビデはこの時手に入れたんです。きっとそのパンを、ね、ダビデはその後に加わってくる連れの者たちに与えたのかもしれません。まあ、イエス様はこのマタイでも、まあ、マルコでもダビデとその連れの者たちに与えたって書いてありますね。きっとダビデは、ね、連れの者たちに与えたんでしょう。で、ここでイエス様は言われたのは、ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分の友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。ね、本当にひもじかった時ダビデは、その祭司以外は食べてはならないというパンを食べました。人のために、ね、律法があるのであって、ね、律法のために人が作られたのではないですね。イエス、これもイエス様が言われたことです。そして、ね、人の命をイエス様は、重んじられました。まあ、イエス様は、私は憐れみは好むが、生贄は好まない、ね。その言葉も引用しました。本当に、人の命、人の憐れみ、それこそ主は重んじられますし、まあ、何よりですね、ここで弟子たちは、イエス様の働きをしております。イエス様の弟子として、ね、まあ、昨日も、生徒たちが、ね、神のために働いたんですけど、ね、働く牛の口に靴子をかけてはならない。もう本当に、その言葉も昨日引用されましたね。働け人、ね、イエス様の弟子たちは、ね、ひもじくなったら食べていいんです。麦畑の中に入って、まあ、この時弟子たちは安息日だったにも、かかわらず、頬つんで食べました。で、それで、ね、イエスさんが4節で言ってるのは、5節で言ってるのは、安息日に宮にいる祭司たちは、安息日の神聖を犯しても罪にならない、ということを律法で読んだことはないのですか。要するに、安息日には、主の宮の中において、主に捧げる、という務めがあります、ね。仕事ですね、言ってみれば。安息日に仕事をしてはならないと律法に書いてはあるんですけども、でも、安息日に、ね、宮で働く祭司は、務めをしなくてはならない。だから、安息日の中に、ね、その聖女で働く祭司は、その安息日の神聖を犯しても罪にならないんです。弟子たちは、安息日の主であるイエス様に仕えております。ですから、そういう、まあ、麦畑の中で頬を摘んでそれを食べる、ね、安息日に労働すると、まあ、100歩譲ってそうだったとしても、でもそれも許されていることですよ、ね、イエス様のために働く人はこういう聖なる務め、聖なる食卓に預かることができ、また、そういう聖なる、ね、パン預かることができるんです。ダビデは主のために働く者として、ね、認められていたんですね。主から聖なる油が注がれました。皆さんにも聖霊の油が、イエス様を主とする皆さんには聖霊の油が注がれており、皆さんは王族の祭司です。王であり祭司である。ね、ダビデは王でした。まあ、祭司ではなかったんですけども、でも、イエス様はこのダビデの一族からお生まれになりました。皆さんもイエス様のために働くのであるならば、皆さんはパンに預かることができます。働く牛の口に靴子をしてはならないと書いてあります。そして皆さん自身は主のために働くのであるならば、祭司しか食べることのできないこのパンに預かることができるんですね。皆さん自身も、ね、祭司として、ね、認められている。そして、この時ダビデはもう本当にたった一人で、食料もない、もうこのまま、 サウルに見つかる前に飢え死にして死んでしまうようなそういう危険にあったんですけど、でもカインさんはしっかりとダビデに、ね、パンを備えました。ダビデは真っ先にこの逃亡生活が本格的に始まった時に真っ先に主の宮を慕い求めていきました。主の家、ね、そこを真っ先に行くほどに主を慕い求めていたダビデで、主はこのダビデにこの聖なるパンを預かるにことをお許しになりました。冒頭でお読みしましたのは詩編84編、これはコラの子たちの賛歌なんですけども、でもダビデも本当に主をいつも慕い求めていたことは、ね、詩編の学びをしている皆さんはよくご存知です。詩編の84編一節からのところをお読みします。万軍の主、あなたのお住まいはなんとしたわしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。アメン。コラは、ね、スズメは住処を見つけた。ツバメも雛を入れる巣を見つけた。あなたの祭壇を見つけましたと。コラの子たちは、詩編で読んでおりますけれども、本当に主の家を慕い求めて、主の宮を、ね、自分の住まうところ、自分の巣として、自分の宿るところとして、求める魂たちに主は、恵みを施してくださいます。彼らにとっては、この主の宮に住むことが、この十節にある通り、主の大庭にいる一日は、千日にも勝る、悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたい。悪人たちが住むような家、そこが、どんなに立派なところであったとしても、むしろ神の宮のほんの隅っこに私は住みたいのです。本当に私たちもそのような思いですね。だから、もう本当に週ごとに遠くから、この横浜の地に旅してくる生徒たちも大勢おりますし、また本当に主の宮に住むこと、もう仕事を暇さえあれば、仕事場から直接こちらに帰ってきて、もう、ね、自分の家のベッドで寝るよりは、教会の街道の椅子で寝る方が、もうよっぽど心落ち着く、本当に主を慕い求める魂たちの巣と、ね、なるんです、主の宮は。ダビデは、真っ先に主を、ね、本当に心細かった時に、主の宮に行きました。行ったところ、ね、聖なるパンに預かることができました。祭司しか食べることができないパンに、共に預かって、ね、ダビデは、本当に、心を落ち着けたことでしょう。しかしですね、今日お読みしましたのは、ね、21章の1節から6節なんですけども、7節見ますと、ちょっと不安要素の人がそこにいたんですね。サウルのしもべのエドム人、ドエグという名の者がそこにいた、7節に書いてあるんですけども、ダビデは、その主の宮のに、その者がいるのを見つけて、そそくさと、また、そこから、逃げた方がいいと、まあ、感じ取ったんでしょう。ダビデはすぐにまた、そこから、別のところに、逃げていくことになります。いつまでも主の宮にいることはできない。まあ、ということで、まあ、ダビデの逃亡生活は、まだまだこれから続くんですけども、でも、本当に主を愛する人、主の宮を慕い求める人に対しては、主は、守りを与えてくださる。パンも与えてくださる。仲間も与えてくださるんです。ダビデはこの逃亡生活中に、ね、他にも、ね、妻をめとりましたし、また本当に多くの功績を残しました。主はですね、何もかも備えてくださるんです。いかに逃亡生活のような中にあっても、ね、パンを備え、また守りを与え、 妻も与えて、本当に主はそのようにしてダビデを養ってくださいます。どうか皆さんも本当に主の宮を慕い求めて、ね、主を思うその心を持って、そしてあらゆる必要が満たされて、この、ね、人生の旅路においてさらに必要な、ね、パンもまた慰めも守りも栄えもすべて得て、そしてこの地上においても栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちもあなたを慕い求めます。ダビデもまたコラの子たちも本当にあなたを慕い求めました。ツバメの巣、スズメの住処、私たちにとっての住処はあなたの宮、あなたの家です。私たちはあなたを慕い求めます。そしてあなたを慕い求める魂たち、あなたの働き人たちには聖なるパンを受けるにふさわしいものとして、それに預かることができるようにしてくださることを感謝します。いかに世のものが責め立てようとも、またあるいはパリサイ人のような主の奉仕者、著名な主の働き人と言われる人たちに責め立てられても、イエス様あなたが弁護してくださることを感謝いたします。私たちはあなたと共に働きます。あなたはひもじい弟子たちにが口で何か食べることをお許しになられる牛であることを感謝します。主をどうぞ働く牛たちにあなたが屈子を取り除いて本当に豊かに食べさせてくださいますように、そしてあなたにあってこの地上において豊かに栄えていくあなたの働き人たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたを慕い求め、あなたを愛する者には、主よあなたの愛する者に必要なすべての人、物、ことをあなたは与えてくださり、主よあなたにあって旅でが整えられるその様をあなたが私たちに今日教えてくださったことを感謝いたします。ダビデがサウロの必要なおかけ回しに対して人としての正当性を訴えて、向かい合って打つということをせずに、本当に王様としてのその権威を尊重してサウロの目の前から離れる、避けてあげるということによって、無駄に血を流すという罪を避けていることを私たちは知っています。主よ命を愛し争うことを嫌がり、そして主の宮を慕い求める旅でに、あなたは逃亡先の行くところにおいて主の聖なるパンをこのように用意しておられ、与えてくださり、まだ行く先々において人が必要な時、人を、物が必要な時、物を、ことが必要な時にことを備えてくださっていることを感謝いたします。ダビデの主の宮を慕い求めるこの信仰、主を仰ぎ見る信仰、それを私たちにもあなたが与えてくださり、主よあなたを第一としてあなたに憩い、あなたにとどまろうとしているこの旅でに、主が報いてくださったその報いの一つ一つも私たちがしっかりと覚えて、このすべての中からあなたを一番良い分として受け継ごうとしている旅でに見習い、 私たちもこのすべての人、こと、ものの中からあなたを一番とし、主よあなたに憩いしたい求める私たちでありますように、私たちを祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主、旅での信仰を受ける分として、その幸いを得させてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。